大人のための大人のラジオ番組、大人のラジオ。
ご機嫌いかがでしょうか。東京肝臓友の会の米澤敦子です。毎月第2週のこの時間は肝臓に焦点を当ててお送りしています。オリンピックが閉会してしまいました。先週ですけどね、もう23日からですね、開会式からそれから閉会まで、16、17日あったんですかね。もうものすごくオリンピックにはまり込んでしまっていて、もちろんそのテレビ観戦、しかできなかったですけれども、テレビを、いくつかつけて同時に中継してるのをあっちこっち見たりとか、そんなことをしているとですね、なかなか一つの競技に集中できなくって、で金メダルあっちが取ったっていうのを、本当は金メダルを取ったところをきちっとライブで見たかったんですけれども、それを報道などでピコピコ、報道などで知ったりして、それで取ったんだっていうような、バタバタとそんな毎日を送っておりましたが、ちょっとした今現在オリンピックロスが続いてまして、寂しくて仕方がない、今日この頃といったところです。番組でもずっと応援していた競泳の池江璃花子さんですけれども、参加できて、とても良かったなというふうに思います。本人もちょっと感激して涙流されたりとかしていましたね。はい、そんなことでパラリンピックが8月24日から始まる予定です。こちらの方もテレビで応援したいなというふうに思います。それでは大人のラジオ進めてまいります。
この番組はギリアドサイエンシーズ株式会社、アッピー合同会社ほか各社の提供でお送りします。
人生100年時代、100年の人生をどのように生きていますか。
大きくなったらケーキ屋さんになりたい。
結婚しても今の仕事が好きだから続けたい。
自分が作った料理で世界中の人を幸せにしたい。
いつまでも元気でいたい。
80歳でフルマラソンを完走したい。
夢はどの世代でも大きく広がる。あなたの人生、夢、無限大。でも必要なものは
健康、家族、友人、そしてお金。
あらゆる年代に合わせたサポートでいつでもあなたに寄り添います。今からずっと、これからもっと。人生100年パートナー、野村証券。
それの裏に来てみよう。
C 型肝炎のない明日へ。自分は C 型肝炎だけど肝臓の検査値が安定しているから放っておいても大丈夫、そう思っていませんか。検査値が正常でも肝硬変、肝臓がんへ進展する場合があります。今は飲み薬のみで治癒を目指せる時代。まずは専門のお医者さんに見てもらいましょう。 C 型肝炎に関するお問い合わせはフリーダイヤル 0120-25-1874、 または C 型肝炎のない明日へで検索。ギリアド。
大人のための大人のラジオ、
健康医学のコーナーです。今回は自己免疫性肝疾患とは何ですかと題してお送りします。ゲストは赤坂山王メディカルセンター院長のジェニア幹雄先生です。ジェニア先生、今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生にお会いしたのはちょっといつ頃かよく覚えてないんですけど、一番最初は先生は東京肝臓友の会とは随分深い関係というか、随分長く、
そうですね、20年以上だと思いますけど、
はい、お世話になっていて、はい、でおそらく私の前の代の事務局長とかその前とかぐらいからずっと、はい、先生が、自己免疫の患者の会、その部会を 作ろうということをご提案。
そうですね、最初にそれをやりたいっていう話があったんで、ぜひやりましょうっていうことで第1回目をやったと思います。
ああ、そうなんですね、はい、それで先生にずっと、はい、毎年講演をお願いしたりとか、はい、相談会をお願いしたりとかっていうようなことで、ずっともう今だに今こんな状況ですのでなかなかお話を伺ったりとかいうことは直接できないんですけれども、本当に長らくお世話になっているという善谷先生なんですけれども、はい、ではここで善谷先生のプロフィールをご紹介したいと思います。1950年宮城県出身、東京慈恵会医科大学大学院卒業後、ごめんなさい分かんなくなっちゃったちょっと待って、大学院卒業後同大消化器肝臓内科を経てか、これなやだな、はい、さてではここで善谷先生のプロフィールを紹介したいと思います。1950年宮城県出身、東京慈恵会医科大学大学院ご卒業後、同大消化器肝臓内科を経て同大学院教授、同大学予防医学センター長に就任されます。そして現在は赤坂山王メディカルセンター院長で国際医療福祉大学臨床医学研究センター教授に就任されておられます。病院のメッセージには消化器疾患、特に肝臓疾患、自己免疫性肝疾患の診断治療中心の診療に携わってこられ、患者様と一緒に病態を理解しより良い QOL、ADL が得られる診療を心がけている、難病認定されている疾病が多く情報の共有は重要なため、ご説明にも十分配慮し自身妙手を目指しているとコメントされています。ご趣味ですけれども、ギリシャ文化史研究、モットー座右の銘は、自身妙手ということです。はい先生、いろいろ伺いたいところがいっぱいあるんですけど、この、病院のメッセージというのは、これは山王メディカルセンターの、
そうです、はい、医師紹介のところに書いてくれっていうんで、はい、書いたのを多分事務局が直して、印刷したものだと思います。
なるほどなるほど、
ウェブにも出てると思います。
あ、じゃあホームページか何かで、
そうです、
はい、そうですね、はい、でその中に、まあ、モットーでもありますけれども、自身妙手という、
はい、
ちょっとこれは難しいこと、
いやこれはもともと仏教の言葉らしいんですけど、慈しみの心を持って、まあ、患者さんには接したいと、
はい、
だけどそういう慈しみの心だけを持ってはダメで、やはり上手じゃなきゃいけない、妙手じゃなきゃいけない、うん、要するに外科医とが手術が上手なのと同じようにですね、はい、内科医もやはり上手に妙手として治療に当たりたいと思うのが私のモットーになっているということです。
あ、なるほど。でもこれはもう本当に私たち、善谷先生にお世話になっている患者はみんな今こううんうんと納得しているところだと思います。はい、もう私たちも随分その実験にいらした頃に患者を紹介させていただいて、まあ、何人紹介したか分かんないぐらい紹介してるんですけどいろんなところから、原因が不明だったりとか、なんでこんな風になっちゃったか分からないとか、まあ、治療の方法が全然分かんないっていうようなことを言われた患者を、先生にご紹介して、それで病名がついたりとか、まあ、治療法が確立したりとかっていうような、まあ、そういうふうな、状況がずっと長く、まあ、続いていて、まあ、今もでも先生外来に立っているということで、
はい、未だに引き続いて、
はい、引き続き結構出てらっしゃるんですかね。
はい、
はい、
まあ火水木土とやって
ます、ね、火水木土と4日間もやってらっしゃるということで、そうですね、ですのでもう本当に肝臓病で原因不明みたいなことがあったらもう善谷先生のところにっていうのが私たちの間でも、もう当たり前のようになって、おりました。まあ、今もそうですけれども、今も現役で、やってらっしゃいます。 ということでですね、先生宮城のご出身ということで、今の お医者さんのお仕事ですね、これを選ばれたのはこうどういうきっかけですか。
父親が医師でですね、開業してたものですから、周りは親戚中も患者さんも当然医師になるんだろうと言われてて、そんなものかなと思ったのと、医学部は年数が長いから、学生時代が長くて遊べるかなと。
やめてください遊ぶタイミングで医学部、そうかそうか。それでなんか先生聞くところによると、あれさっきあれじゃないですか、そのギリシャ文化史、
それはもともとはその文系の頭でですね、歴史が好きだったんですね、でやはりギリシャ文化史っていうのは非常に面白い、でローマ時代からとは全然違う、哲学なんかでもいっぱい本がありますけども、あの辺の文化を研究することは非常に面白くてですね、またその本が残ってるんですよ、古いやつがね、でそれを読むのが非常に楽しくて、それを研究するのが面白い。
先生それはいつ頃からのご趣味なんですか。そう、
高校ぐらいから、
すごい。
いやだからギリシャのニーチェを、読んでから、悲劇の誕生を読んでから、これはギリシャの悲劇を勉強しなきゃいけないと、で思って読んでたらこれは面白いと、いうことで、結構前のめりになったんですね。
なるほど。それで文系だっていうふうに今おっしゃいましたけれども、で文系先ほどのご説明だと、お父様が外科医でいらっしゃったっていうことと、お医者さんだと医学部だと学生時代がちょっと長いので。で遊べるかなと思ってて、そんなこと言っちゃっていいですかね。お医者さんになられたということですが、肝臓の専門医っていうのはこれはどういうきっかけでなられた。
これはですね、初めは循環器やりたかったんですけど、
皆さんおっしゃいますよ、
循環器やりたくて、循環器の大学院に入ろうかなと思って、それを紹介してもらおうと思って、教授に言ったら、私も大学院に入りなさいと、私も循環をやってるって言うんで、じゃあそうしますって言ったら、次の日に、肝循環で、僕はコロナリーね、心臓の肝動脈の循環やりたかったんだけど、肝臓の循環の本を渡されましてですね、これ違うなと思ったけど今更断られないっていうんで、肝臓の道に入ってしまって。
それでですか、それはどうなんだろう、納得が言ってるんです、言ったんですかその時は。
いやあんまり行かなかったけど、要するに楽しければいいやと思ってたから。
あ、そっか。でも当時はまだ肝臓そこまでいろいろな研究が進んでなかった。
いやまだ B 型肝炎が分からなかった時代ですから、ようやくオーストラリア抗原が分かってきた頃ですから、全然なんで、いろいろ勉強するのは面白いかなと思ったこともあった。
そうなんですね。それであと自己免疫に入られたっていうのはどういう。
それはですね、ウイルス肝炎をはじめやって、じゃあどうしてウイルスが入ると肝臓が壊れるのかっていうのを研究しようと思って、リンパ球の研究を始めて、そしたら免疫学をやるぞと、あと その頃ちょうど日本でも PBC とか自己免疫性肝炎の病態があるってことが分かってきて、昭和54年に藩会議に自己免疫性の分科会が初めてできたんです。
厚労省の、
卒業4年目ですけど、入れていただいたんです。
そうなんですね、
それで、それがきっかけです。で当時は B 型肝炎の感染による自己免疫と、いわゆるティピカルな自己免疫とどう違うかっていうのが最初のテーマだったぐらいです。
なるほど、歴史を感じますね。そうなんですね、
それ以来ずっとのめり込んで免疫薬をやってると。
そうなんですね、そう、もうとにかく私たちの間ではその肝臓の、自己免疫性肝疾患に関してはとにかく善也先生に聞けっていう、もう今でもおそらくそうだと思うんですけれどもそうなんですね。じゃあもう本当になんていうか、全くわからないような時代からもうずっと最初からやってらっしゃるという感じですね。
そうです、
わかりました。ちょっと患者、臨床もずっと長くやっておられたと思うんですけれど、 ちょっと患者のことを伺いたいなと思うんですが、何か忘れられない患者のことを伺ってもいいでしょうか。
まあ、今の専門に関係して言えば、やっぱりあの私の患者さんで最初に肝移植をした患者さん、はい、これはあのPBC の患者さんだったんですけど、当時はまだ日本では死体肝移植は全くできなくて、私が留学していたあのイェール大学の時の一緒のフェローが、はい、たまたまサウスカロライナ大学の教授をやって、肝移植センターの教授をやってたんで、そこにお願いして、はい、まあ、移植をしていただいて、
じゃあ患者を、ね、
はい、送りました、はいはい、で非常にあのアメリカは入院すると高いんで、ホストファミリーが必要なんですけど、ホストファミリーまで面倒を見ていただいて、うまくあの移植ができて、今も元気で私の外来に通ってらっしゃるんですけど。
あ、そうなんですね、はい、その方おいくつ？
もう60いくつだろうな。
あ、じゃあ割と若い頃に。
あ、そうです、そうです、ですね、で若い頃にもう横断がかなりひどくて、もう食道静脈にもバリバリで大変だと、
あ、じゃあもう肝硬変が進んでいて、はい、あ、そうなんですね、なるほどなるほど。で今も先生の病院に患者に、
はい、元気で通ってらっしゃいます。
あ、そうですか、はい、それは忘れられないというかあ、そうなんですね、はい、まあたたくさんの患者、今何人っておっしゃってましたか。
PBC で240人、
240人、
はい、
外来ですか、
はいはい、厚労省というか、難治性の、診断書を書くのが大変なんです。
あ、そうですよね
難病指定の書類が山のように来るんです。
そうですよね、
去年あのコロナでなかったんで今年いっぱい来るんです
よね。あ、そうですか、なるほどなるほど、そうなんですね。 PBC の患者だけじゃなくて、まあ、これからお話しいただきますけれども、AIH とかそれから PSC も見ていただいて
ます
ね、は
い、
でやっぱり患者の数はそこそこですね、
はい
はい、相変わらずって言っちゃいけない、あの時系の時に先生にその患者 の何人ぐらいなんてお話聞いたら、僕800人見てるみたいなことをおっしゃってたので、そんなにたくさんと思ってましたけど、そうですか、まあ、ちょっと私たちもこの患者はどうだろうってもう思った時はもうゼニア先生ってなってしまってるので、はい、どうしても。でもそれだけあれですね、まあ、週4日間外来やってれば、まあ、さばけてるというか、まあ、見られるかな、はいはい、的確な、いろいろな、お話をしてくださるんですよね、外来で、はい、ということで、いいですか、進んでも大丈夫、はい、はい、では、ここからは、今お話にも出ましたけれども、自己免疫性肝疾患、自己免疫性肝疾患とは何ですかと題してゼニア先生にお話を伺ってまいります。はい、まず、免疫に関わる病気ですね、あの肝臓だけではなくてですね、まあ、たくさんありますけれども、自己免疫疾患ですね、まあ、免疫っていうのは割と一般的に今でもあのコロナの関係で、使う言葉ですけれども、免疫の働きなどから先生にちょっと簡単にご説明いただきたい、
は
い、
まあ、我々の体はバイ菌なんかが入ってくると、それに抵抗してそれを排除するような機構があって、はい、これを免疫機構と言いますね、はい、でその どうして相手を見つけるかっていうと、うん、自分じゃない、はい、他のものが入ってきたらこれは異物だとして排除していくわけです、はいはい、ところがその排除の起点で自分の細胞を間違って排除しようと思って、はい、障害を起こすのが自己免疫疾患ですね、
はい、
だから本来は免疫機構っていうのは外から来る有害な物質とか毒物に対して反応して、はい、抗体を作ったりリンパ球を活性化して相手をやっつけるんですけれども、はい、それが間違って、自己を認識してしまう。どうしてじゃあ自己を認識して、はい、してしまうかというと、それはその免疫の強い弱い体質もあるでしょうし、はいはい、あるいは外から入ってきた抗原が非常に、うん、 自分に近いものがあるというのがあった場合にも起こってくる。
間違っちゃうんです、
まあ、そうですね、分子相同性と言いますけど、まあ、いろんな自己免疫疾患で、はい、まあ、化学物質とかなんかでの抗原が自己抗原と近い、同じなので、はい、免疫応答が起こってしまうと、はい、で本来は自己だから免疫寛容になって免疫反応が起こらないのに、外から来たもんで反応したのがたまたま自分の細胞にも反応するということが、まあ、自己免疫疾患の特徴です。だから体質とその、まあ、外からあったその自己抗原と近い抗原が暴露された場合に起こってくる。で当然体質は関係しますよということになります。
体質ですね。
ただ免疫ですから必ず特異性がある、
はい、
まあ、ワクチンでも何でもその病気によってワクチンが違うように、免疫っていうのは非常に特異性があるんで、
はい、
自己免疫性疾患っていうのはやっぱり特異性があって、
はい、
攻撃する細胞によってそれぞれの自己免疫疾患が発生してくるということになります。
そうですね、はい、それで今日は、まあ、私たちは肝臓病をテーマにして、この番組を、行ってますので、まあ、自己免疫の、まあ、肝臓の、病気ですね、
はい
はい、でそれはどんな病気があるかということで、ちょっとご説明していただきたいんですけど、
は
い、
まあ、肝臓は肝細胞と肝臓が分泌する胆汁からできる胆管があるんで、
はい、
まあ、肝細胞と胆管に対する自己免疫応答が起こると起こってくる病気が、はい、代表的な自己免疫疾患で、はい、まあ、自己免疫性肝炎と原発性胆汁性胆管炎、
はい、
もう一個は原発性硬化性胆管炎、
はい、
非常に紛らわしい名前なんですけど、胆管は、うん、肝細胞から出るときは毛細胆管で、
はい、
電子顕微鏡顕微鏡レベルの胆管で、
はい、
それがどんどん太くなって胆のにくっつくときには太い胆管になりますよね、
はい、
そうするとその太い胆管と顕微鏡で見える細かい胆管っていうのは細胞のレベルが違うんで、
はい、
胆管の2つの種類のところに起こってくる自己免疫で、
はい、
原発性胆汁性胆管炎と原発性硬化性胆管炎とに分けられ る胆管に関しては2つの自己免疫性疾患があるということになります、
はいはい、胆管に関しては2つの自己免疫疾患があって、1つは、まあ、原発性胆汁性胆管炎、
はい、
それから原発性硬化性胆管炎と、はい、2つありますということですね。それからもう1つは、自己免疫性肝炎、
これは肝細胞に対して免疫応答が起こってくるということです。
なるほど、自己免疫性肝炎ですね。では、まあ、最初に自己免疫性肝炎について、まあ、これ自己免疫性肝炎、まあ、簡単にお話を伺いましたけれども、はい、これは詳しくどのような病気で、どういった症状があるかということを伺いたいんですけれども、
自己免疫性肝炎というのは、まあ、今お話があったように肝細胞に対する免疫応答が起こって、
はい、
肝細胞が壊れてくる、
はい、
で、まあ、ウイルス肝炎でもウイルスが感染すると、その肝細胞を免疫が壊すわけですけど、
はい、
まあ、原因がないのに、いわゆる免疫応答、免疫が間違ったために、肝臓が壊れてくるという病気です、で一般的にはウイルス肝炎の慢性肝炎の患者さんが症状がないのと同じで、自己免疫性肝炎の多くの患者さんは肝臓が壊れてもなかなか症状は出ません、
はい、
で、まあ、10% から 20% ぐらいの人は急性肝炎用の発症して、
はい、
急激に黄疸が出て発症することもありますがけども、多くは症状がなくて、検診とか人間ドックで肝障害があると言って発見される、GOT、GPT、ま
あ、
今では AST、ALT と言いますけど、
はい、
これが上がってきて、
はい、
いわゆるウイルス肝炎とかアルコール性の肝障害とか薬物性肝障害がないけど、どうして肝臓が壊れてるのかわからないなという場合に、
はい、
まあ、自己免疫性肝炎を疑わなければいけないと思います、
はい、
でさらにその他の肝炎と違ってですね、当初から血中のガンマグロブリン、免疫のグロブリンですけど、はい、これが非常に高い、それから、まあ、自己免疫現象の表れとして、
はい、
自己抗体、
はい、
特に硬核抗体という抗体が出ると、
これは先生、血液検査で分かる、
血液検査で分かります、
硬核抗体を調べると
分かる、
分かるんですね、はいはい、
ただし口角抗体が出て肝障害があるから自己免疫性肝炎とはくっつかない。
あ、
要するにガンマグロブリンが高いからといって、はい、自己免疫性肝炎とはなかなか言えない、
はい、
それはウイルス肝炎でも病態が進行してくるとガンマグロブリンが高くなりますし、
なるほど、
他の病気で肝障害が起こっても、はい、口角抗体が出る場合があるん で、
あ、そうなんですね、
参考にはなりますけども、はい、まあ、特徴ではあるんですけれども、これがあったからといってすぐ自己免疫性肝炎とは言えないので、
はい、
なかなか難しい、
はい、
でじゃあどうするかというと一般的には、ね、うん、まあ、肝生検しましょうとか言うんですけど、
そうですね、肝生検しましょうって言われます、
で肝生検をすると、まあ、普通の肝炎とはあのウイルス肝炎とは違って、まあ、あの炎症がかなり強くて、
はい、
浸潤細胞に形質細胞が非常に多いということが特徴と言われてますが、
はい、
これも他の肝炎でも出るんですよ。だから 100% これで診断できるわけではない、参考になる。ただし、
はい、
肝生検をすると、
はい、
肝臓がどれだけ壊れてるのか、まあ、自己免疫の程度がどのぐらい強いのかということはよくわかります、はい、だからあの今の肝臓の状態、
はい、
今後の進展具合なんかを判定するためには肝生検がいいんですけども、肝生検をしたからすぐに自己免疫性肝炎と決まるわけでもない。じゃあどうするかというと、
はいはい、
これは自己免疫性肝炎はですね、
はい、
なぜか副腎皮質ステロイドを使うと非常によく効くと。
あ、ステロイド剤ですね、
はいはい、これが非常に効いてですね、ものすごく上がっていた GOT-GPT があっという間に正常化すると、
はい、
で、まあ、上がっていたガンマグロブリンが下がってくるとかっていうことがあるんですね、
はい、
で他の病気でももちろんステロイドというのは
よく使いますね、抗
炎症作用ですから、
はい、
どんな炎症にも効くんですけど、まあ、劇的に効く、
はい、
でもう一個は劇的に効いて安心してやめると、
はい、
一時的に免疫を抑えただけですから、
はい、
再燃する。
あ、
他の 病気あの病態ではステロイドを効いても、はい、治っちゃえばもう それっきりもう一回ステロイドを効いても問題ないんですけど、はい、自己免疫性肝炎はステロイドをやめると再燃するという問題があります。ですから逆に言うと、
はい、
ステロイドで治してみて、ステロイドがやめれるような状態でやめて、悪くなったらこれは生検しなくても自己免疫性肝炎ですね。
わかりました。それじゃあ生検先生でも一応今のところその AIH あの自己免疫性肝炎というのは肝生検をしましょうっていうのが
生検は推奨しています。
で、
それはさっき言ったように病態の状態とか活動性とか、
はい、
それから今の肝臓の状態が非常によくわかるし、
はい、
さっき言ったあのガンマグロブリンの上昇とか、
はい、
口角抗体に加えて形質細胞の浸潤があるというような特徴があることによって、
は
い、より自己免疫性肝炎と診断しやすくなるということだと思います。
なるほど、なるほど。
決定ではないんですね。
それで確定するわけではないということですね。
そうです。
それよりもステロイド剤を投与して、
そうです、
うんと聞けば、まあ、これは自己免疫性肝炎だろうっていう。
ただしステロイドは副作用があるんで、
はい、そうですね、
簡単に使えない、
はい、
だからそのためには、うん、やはりあの多くの症例を見てる病院とか、その自己免疫性肝炎を扱っているところで、まあ、専門の先生に見てもらうことが大事で、
はい、
いや そんなに多くない、まあ、最近は診断が増えたんで日本に 2,3 万人いるって言われてますけど、
はい、
あのウイルス肝炎だと100万人単位ですから、
はい、
その見たことがない先生もいらっしゃるんで、まあ、やっぱり専門病院であのきちんと、見ていただいて診断して治療するということが大事だと思います。
そうですね、私たちもそれが一番困ります。あの患者を紹介するのになかなかその自己免疫性肝炎、まあ、自己免疫性肝疾患全体ですけれどもにお詳しい先生っていうのが少ないので、やっぱり難病で患者自体も少ないので、まあ、あのきちっと見られるドクターも非常に少ないということで、まあ、それで先生のところに集中しちゃったりしてるのかもしれないんですけど、はい、わかりました。じゃあ、まあ、ステロイド剤というのは、まあ、副作用はありますけれども、これがとてもよく効くというのが自己免疫性肝炎ということですね。治療に関しても まずステロイド剤を、
ただあのステロイド剤が使えない糖尿病があるとかですね、という人もいるわけです。ステロイド剤が非常に効くんだけど、使えない人もいるんで、まあ、そういう時には他の免疫抑制剤、今ではアザニンという薬を使うんですけど、これがまあ当初は自己免疫性肝炎にアザニンは保険収載されなかったんですが、まあ、ようやく収載されて、使えるようになりました、ところが日本人はですね、アザニン不適当な人が1割から2割いる。これは遺伝子学的に NUDT 遺伝子というものがあってですね、これがあるとですね、アザニンの作用で白血球、特に顆粒球という細胞が減っちゃって、具合が悪くなる、感染しやすくなるということがあるんですね、で、扁桃腺炎から敗血症になったりすることがあるん で、これはあの前もって遺伝学的な検査、これも保険が通ってますから、これを検査して使える人は使う、でもそれでも使えない人はやっぱりいるわけです。
はい、そうすると、
まあ日本ではそこから先のお薬はないんですけど、海外ではいろんな、もう今さんご存知のように移植の時にものすごいいろんな免疫抑制剤が開発されてますから、そういった移植に使われる免疫抑制剤を使って治療することが、パイロット的に行われているということになります。だからもうステロイドも使えない、アザニンも遺伝学的に使えないという場合には、そういう専門の病院でお薬を処方してもらうということが必要になってくると思いますね。
なるほど、そういう、ちょっとまあ、数はすごく少ないかもしれないですけど、ただそういったことをきちっと判断していただける先生に見ていただかないとなかなか難しいですね。わかりました。やっぱりお詳しい先生に見ていただきたいと思いますが、それから次に、これは原発性胆汁性胆管炎ですが、これは
原発性胆汁性胆管炎というのは、以前は原発性胆汁性肝硬変という
意味
で、原因不明で黄疸になって黄疸性の肝硬変になる病気だったんですね、でところがですね、この病気は非常に特徴的な血中の自己抗体がありまして、抗ミトコンドリア抗体という抗体が非常に特徴的に出て、この抗ミトコンドリア抗体は他の病気ではほとんど出ないんですね。
じゃあもうこれで、
ですから、これが出ると、胆汁体があって抗ミトコンドリア抗体があると、原発性胆汁性胆管炎ではないかということが疑われるということで、診断が非常に進んで、以前は黄疸になってからばかり来てたんでみんな肝硬変だったんですが、今肝硬変の人は多分1割もいないと思います、もうそれ以前に診断されてるんで、病名を変えて原発性胆汁性胆管炎という病名になりました、
よかったです。
これは非常に診断しやすい、でもちろん組織学的にも、自己免疫性肝炎の場合にはあまり特異的な所見ではないと言いましたけども、これは慢性非可能性破壊性胆管炎という非常に難しい名称なんですけど、組織学的にも非常に特徴的な胆管の障害像、顕微鏡的な所見ですけど、これが見られる、だからこれも生検をすれば、かなりはっきり分かる、だからこれは生検も推奨されるんですけど、それ以上にこうミトコンドリア抗体の診断能が高いんで、現在では生検がなくても原発性胆汁性胆管炎の診断はできるようになっています。
なるほど、これも血液検査ですよね。
そうです、
で簡単にできる、
簡単にわかる、しかもさらに、この診断した後にですね、自己免疫性肝炎はステロイドが非常によく効くんだけど、原発性胆汁性胆管炎には、ウルソデオキシコール酸、薬の名前ではウルソというお薬ですけど、胆汁酸製剤を使うと、病気が治るわけではないんですが、病気の進展を非常に遅くする、でこれをずっと使っていると、病気がない人との生存曲線はほとんど変わらないと、いうことが世界的に分かっています、しかもウルソというのは胆汁酸で、体の中にある物質ですから、異物ではないんで、長く使っても大丈夫なんで、早く診断してウルソをきちんと使っていくということが非常に大事な病態で、今診断と治療は非常に、進んできました。
よかったです。ウルソはもう私たち肝臓病の患者にとってはもう本当に馴染みの深い あのお薬なのでどんな肝臓病でもみんなあの、ね、服用するというような、はい、お薬ですが副作用もほとんどないですし、はい、
ただし 20% ぐらいの患者さんが、ウルソの反応が悪い人がいるんです。
あ、聞かない方もいらっしゃるんですね。
いや聞いてはいるんですけど、はい、十分ではない。要するに本当に効く方はですね、あの胆道系酵素の血液検査で分かるアルカリフォスファターゼとか、はいはい、ガンマ GTP が、はい、まあ、基準値近く、あるいは基準値の2倍以内ぐらいまでに下がるんですけど、はい、全く下がらない、下がりが悪いという方もいらっしゃる。
まあ、
10% から 20% ぐらいと、はい、結構少ない数ではないんですね。でこういう方どうしようかというのは前から問題になっていたんですが、はい、これは我が国でですね、高脂血症のお薬であるベザフィブラートというお薬を使うと、はい、これがまた効くということが分かって、はい、しかも最近は、はい、ウルソとこれを併用することによって、まあ、ウルソ単独で効いてる人と同じように、予後も非常にいいということが我が国で証明されました。
あ、よかったです。じゃあその2つウルソとベザフィブラート2つ飲んでる方が今いらっしゃる。
そうです、はい、ただベザフィブラートは原発性胆汁性胆管炎に保険適用にはなってないんです ね。
そうですね。
ただし、はい、原発性胆汁性胆管炎の方は、はい、胆汁の出が悪いんで、血中の脂質が上がってるん で、
それで
高脂血症を合併してる方が多いんで、
なるほど、
まあ、そういう方でうまく使っていくということで、はいはい、臨床的には対応されています。
高脂血症としてお薬をあの処方するということですね。はい、はいはい、なるほど、分かりました。原発性胆汁性胆管炎のお話で、私の周りにもそのPBC 原発性胆汁性胆管炎の患者はもうウルソだけでずっと安定してるっていう方が非常に多いので、そのまま私はこのまま死んでいくわっていうような感じで、全然慢性肝炎の状態でそのままでですみたいな、あの肝硬変に進まない方もおられますけども、最近ちょっと男性の方で肝硬変になられてるというような方が少し増えてきたかなって気がしてるんです。
男女差の病態が大きく違うということはないんですけど、はい、男性はですね、実はその診断が遅れてしまうんです。
あ、そういうことなんですね。
なぜかというと、はい、お酒を飲まれるんでガンマ GTP が上がってる、 ALP が上がってるんで、原発性胆汁性胆管炎はもともと中年の女性に多いと言われてるんで、
はい、
男性でガンマ GTP、うん、アルカリフォスファターゼが高くて軽度の肝障害があると、
はい、
これはお酒だ、あるいは最近、
そうですね、
最近多い脂肪性肝炎だと言われて、
ね、はい、
そのまま見てらっしゃる方が多いんで、よくよく気がついたらですね、これはお酒でも脂肪でもなく、
はい、
原発性胆汁性胆管炎があったと、
はい、
で診断が遅れて、遅れるんで進行した方が
多い。あ、そういうことですね。じゃあもうそのアルコールだなんだって今もうちょっと隠れてしまってってことですね。
そうです、そういう方結構多いと思います。で最近ですから男性例は多くなってきます。
はい、
でやっぱり高ミトコンドリア抗体、今最近ではその高ミトコンドリア抗体の一部の部分、M2 という部分での、はい、あの検査がもう普及してですね、男性でも測ってみると、
はい、
実はアルコールだと思ってたけど違ってたという方は結構いらっしゃるんで、
はい、
今後ですね、やっぱり診断は増えてくると思います。
そうですね、
はい、
そうしたらちょっと皆さん気をつけなくちゃいけないですね。特に男性の、まあ、お酒を飲まれる方でガンマ GTP はお酒のせいって思い込んでる方、
一回は M2 抗体、コミトコンダリ抗体も測っといた方がいいってことですね。
一回測れば、まあ、それで分かるということなので、はい、ぜひそれはまあ、皆さんお気をつけいただきたいなというふうに思います。はい、それから PSC という病気ですけれども、
これは原発性硬化性胆管炎といって、はい、PBC とは違ってですね、はい、肝内の目に見える胆管が壊れてくる病気です。はい、ですから胆管の造影をしてわかる、
はい、
でこれはですね、ちょっと前までは本当に自己免疫疾患かということが言われたぐらいで、特異的な自己抗体が出るとかですね、その免疫グロブリンの異常があるとかってことが全くないないんです。でだけど胆管が壊れて他に原因はない。で、まあ一般的に 大腸から門脈を伝わってばい菌がいっぱい肝臓に来るんで、それをやっつけるわけですから、そういうもんで胆管炎、やはり可能性胆管炎を起こすことは多いんですけど、そういう病態が全くなくて胆管が壊れてくる。で、胆管の太いところが壊れるんで、まあ、黄疸は早く出やすいということになりますね。で、しかもそのさっき言った腸管との関係で、この病気は炎症性腸疾患の合併が多いということが言われています。
そうなんです。
ただ海外と比べると、日本では炎症性腸疾患の合併はちょっと少ないんですけども。
あ、そうなんですね。多
い、少ないんです、少ないんですけれども、まあ、症状が全くなくても、原発性硬化性胆管炎の患者さんに、大腸鏡をやってみると、実は所見があるという方は結構いらっしゃいます。
あ、内視鏡検査で詳しくやってみると、
そうです、いるんです。で、症状がないんですよ。下痢も何もないんで、潰瘍性大腸炎が合併するんですけど、潰瘍性大腸炎なんかは臨床的には全く考えられないんだけど、大腸鏡をやってみるとあるという方はいらっしゃいます。
ああ、じゃあ症状がないだけでわからないっていう方がかなりいらっしゃるんじゃないかってことですね。
やってない方が結構いる。で、海外ではやっぱり疑ったら必ず大腸鏡をやれと言うんですけども、
PSC を疑ったら、
そうです、
内視鏡をやると。そう
です。で、大腸鏡をやって潰瘍性大腸炎があったら、一応 MRCP で胆管も確認しなさいと。
あ、 MRCP っていう検査ですね。
そうです、MRI でやるんですけど、まあ、通常は以前は PSC の診断は内視鏡を十二指腸まで入れて、胆管膵管が開口するファーター乳頭から造影剤を入れるという、まあ、入院してやらなければいけないような検査をしなきゃいけなかったんで、なかなか診断は大変だったんですけど、今は MRI で MRCP という検査をすると、胆管膵管が移ってくるんで、PSC を疑う、きっかけになることが非常に多いです。もちろん非常に細かい二次分子の胆管の変化は MRCP ではわからないんで、そういう場合にはやはり造影をしない、内視鏡的造影が必要な場合もありますけど、まあ、ほとんどの臨床例は MRCP をやることで胆管の異常を発見することが可能だと思います。
そうですか。で、なんかうちの会員もそうなんですけど、PSC の患者、これは確定診断がしやすくなったんですかね。すごく増えてるから。
そうです、 MRI の検査ができるようになったんで、胆管の像が、まあ、入院したりなんかを しなくても分かるようになったんで、PSC の診断を増えてると思います。
で、
問題は診断が増えても、前の2つの病気と違って、PSC には治療薬がない。
そうですね、
これは太い胆管が壊れてきてるんで、なかなか難しい、で、まあ、狭窄ができたりしたら、まあ、治してるわけではないですけど、狭窄部にステントを入れるとか、いうことはできますけども、大元の病態を治すことはなかなか難しい。で、自己免疫だから免疫抑制薬がいいんじゃないかと言われてるんですけど、全く反応しない。
しないんですね。
ただし潰瘍性大腸炎は治療薬があって、潰瘍性大腸炎は実はステロイドも効くんで、まあ、それでどうなのかというけど、潰瘍性大腸炎のコントロールができても原発性硬化性胆管炎のコントロールはあまりできないということになるんですね。
合併症だと、まあ、合併症を抑えられても、
そうです、なかなか難しい。で、まあ、だけど、まあ、その潰瘍性大腸炎が合併することから、腸内細菌層と門脈を伝わって肝臓に行く血流のいろんな抗原が病態に関係しているだろうということは深く考えられていて、今全世界的にその大腸の細菌層を検討してですね、病気の人と病気でない人に違いがあるのかとか、でそれをうまくその正常な人とかに変えて、病気の人と正常の人を比べて、正常の人と同じような大腸の細菌層にすれば治るんじゃないかというような試みが今全世界でやられてますけど、まだ結果はなかなか出ないということになりますね。
そうですね、ちょっと患者が増えていて、特に若い方が多い。
そうです、小児例で自己免疫性肝炎と原発性硬化性胆管炎の鑑別が難しい症例は非常に多い。海外でも多いんですね、小児例で、で自己免疫性肝炎と診断されていて、途中から 原発性硬化性胆管炎になる人も多いんで、はい、若い人では結構多いと。
そうですね、
で若い人ではやっぱりあの潰瘍性大腸炎の合併が多い、
はいはい、
で若い人で、胆管がどんどん壊れてくると早めに黄疸になるんで肝硬変になるんで、これはもう最終的には現時点では、
はい、
進行してしまうと移植しか治療法がないというのが全世界的状態です。
肝臓移植ですね、はい。ですのでやっぱりちょっとあの大変な思いされてる方があの私たちの周りでもたくさんおられますけれども、まあただみんながみんなそうかっていうと割と落ち着いてる方もいらっしゃったりとか、
あ、そうです、
はい、
あの原発性硬化性胆管炎に効くウルソがですね、
はい、
PSC も少しいいんじゃないかと、
ま
あ、ウルソを使うと胆汁酸ですから、胆汁酸依存性の胆汁分泌は上がるんで、まあ、水道管で例えば水道管は細くなるけど、はい、中の水流を上げれば流れは良くなるという考え方からすれば、
はいはい、
ウルソを使って胆汁流量を増やしてあげれば少し良くなるというのは十分考えられるんで、まあ、日本でも PSC に対して
ウルソ
を使って経過はいいんじゃないかということが言われてますけど、
はい、
まあ、全世界で認められるにはまだ至ってません。
ああ、そうなんですね、まあ、確かにみんなウルソを飲んでますね、
はい、
そうですか、まあ、これから今おそらくいくつか治験なども進んでるんですよね。
いろいろ、まあ、原発性胆汁性胆管炎の方もそうなんですけども、核内受容体を介した胆汁分泌の機構を利用して治療しようという、はい、試みが全世界で今進められていて、原発性硬化性胆管炎にもそのような治験が始められてますし、原発性胆汁性胆管炎でもその治療が進められています。だから将来ウルソに加えてもう一種類の治療薬が出る可能性はあると思います。
そうなんですね、ちょっとですので皆さん少し期待をしていただきたいというふうに思います。はい、先生に、自己免疫性肝炎と原発性胆汁性胆管炎、それから原発性硬化性胆管炎について、詳しくお話を伺いました。ここでですね、合併症、少し、お話もありましたけれども、合併症について、これは患者からですね、詳しく聞きたいというようなリクエストがありましたので、どういった合併症があるかというところからお話をしていただきたいです。
自己免疫性肝炎と原発性胆汁性胆管炎はほとんど同じような合併症なんですけども、はい、リウマチ性関節炎、
はい、
それからシェーグレン症候群、
はい、
それからいわゆる橋本病、
はい、
甲状腺機能低下症が、はい、大きな一番多い合併症だと思います、
はいはい、
で中でも困るのはですね、シェーグレン症候群という瞳管、はい、いわゆる涙が出ない唾液が出ないという病態が合併することがあります、
はいはいはい、
でシェーグレン症候群はシェーグレン症候群の友の会っていうのがあるぐらいで、皆さん悩んでるんですけど、実はこれもですね、
はいはい、
治療薬がないんですよ、
はい、
で同じ自己免疫性疾患ですけど、ステロイドを使ってもなかなか良くならない、で唾液が出ないんでもう口が乾いて、
そうなんですよね、
まあ、乾いたものが食べれない、涙が出ないんで目が乾いて角膜が潰瘍ができてしまうってことがある、まあ、最近ようやくですね、
はい、
2種類ぐらいの、唾液を分泌するようなお薬が出てきましたけども、
あ、そうですか、
だけどこれは今度汗がいっぱい出るとかですね、
いろいろ副作用があるんですかね。
他もあるんで、しかも全員に効くわけではないんで、
あ、そうなんですね、
困るんですね。でもまあこれはシェーグレン症候群というものが合併することはかなり多いんで、
はい、
まあ、ちょっと一応そのお薬はあるんで、そういうお薬は試みられた方がいいと思います。それから甲状腺については、
はい、
やっぱり肝臓が悪いからといって甲状腺の検査をしない方も結構いるんだけど、測ってみると低下してる方もいらっしゃる、
はい、
甲状腺のホルモンっていうのはもともと元気を出すホルモンで、
はい、
甲心症の人は夜も寝ないぐらいだから、
はい、
低下すれば元気が悪いわけですよね、肝臓が悪いから調子が悪いんだと思ってたら、肝臓実は甲状腺が低下っていう方も結構いらっしゃるんで調べた方がいいと思います。それからいわゆる直接的な自己免疫性疾患の合併ではないんですけど、
はい、
原発性胆汁性胆管炎と原発性硬化性胆管炎は胆汁体があるんで、 かゆみが出る人がいるんですね。
あ、かゆい方多いんです
ね。もうかゆくて寝れない、かきむしる、もう皮膚から血が出る、うん、で通常かゆみというのは、はい、皮膚の末梢にある、はい、あのところにあ、まあ、あのアレルギー反応で出るヒスタミンというのが出てきて、末梢の刺激を神経を刺激してかゆみが出るんです、はい、で当然炎症反応が起こりますから、蕁麻疹なんかの時のように赤くなってかゆくなるんですけど、胆汁うったいの時のかゆみは、はい、そういう皮膚症状はなくて、
はい、
皮膚に全く病変がないのにかゆい、
かゆいですよね、
でこれは相当かゆい、夜も寝れないぐらいかゆい、
はい、
でどうしてなんだろうっていうことがずっと言われてたんですけど、これは末梢の神経、いわゆる感覚を、かゆみを司る神経を化学物質が刺激してかゆみが出るのではなくて、かゆみを感じる脳の中枢でかゆみを感じてるってことが最近分かりました、
はい、
でそれに対するお薬も今出ております。
出てますね、
はい、でこれを使うことによって、うん、改善する方が半数以上いらっしゃいます。
そうなんですよね、
これもですね、全部効くわけじゃないんです。
いらっしゃるんですよね、これね。
それはせ、その、うん、やっぱり末梢の神経から脳に行く回路があるんですけど、多分一方向ではなくて、脳の中でいろいろ回路ができると、はい、必ずしもそこで効かない人はやっぱりいるんだと思いますね。
なるほど。
これはまあ病気という合併症という病気ではないけど、やっぱり双陽症ですから ね、
そうですね。
これもまあ自己免疫とは関係ないけど、胆汁体という病態に、はい、合併する病態で、特に自覚症状としては非常に強いん で、
そうです、ね、
やはり問題のある合併症だと思います。
そうですね、やっぱりこれにお悩みの方は本当にたくさん私たちの周りにもおられるので、なんとか、まあ、先ほど先生がおっしゃったお薬がですね、効く方はいいんですけれども、効かない方がやっぱりちょっとまだまだ辛い思いをされている。
それであの中枢性で末梢では効かないと言ったけど、私はあの使用水っていうのを作ってるんですよ、
はい、
痒みを止めるお薬、
はい、
これはですね、まあ、メントールなんですけどね、
はい、
スースーするだけなんですけど、末梢では関係ないと言うけど、はい、皮膚に水でサラサラっと塗っていただくと、一時的ですけど痒みはちょっと収まります。
あ、
でこれはまあ通常のところでは作ってない、僕は薬局で作ってもらってるんです。
あ、そうなんですね。
瓶で入れて持って行ってもらって。
え、皆さん結構喜ばれてます。
あ、そうです。
あ、本当ですか。
いやいや、夏はあのお風呂入って暑い時にさっと塗ると、
いいですね、
一時的にでも引きます、うん、そうするとね、中枢性のかゆみだって言うけど、うん、じゃあ末梢にそれ塗ってどうして効くのかいと。
そうですね。
ということは、うん、中枢性で 100% は説明できない。
あ、そう
ということで、
はい、
やはり中枢性に作動する、はい、かゆみを抑えるお薬が 100% 効かないのは当然だなと。
なるほど。
じゃあ末梢でどういう作用があるのかってまだまだ研究しなきゃいけないです。
ですね、
これですね、かゆみでその症状としては患者さんすごく大変なんだけど、その非常に重篤になることがないんで、なかなか研究する人がいないんですよ。
そうなんですよ。
やっぱがんとかね、なんかあとその予算もつくしお金も出るんだけど、かゆみどうにかしてくれって言われても、なかなかね、研究費もつかないし、薬屋さんも、まあ、あまり一生懸命やってくれないんで、そういう面もあると思いますね。
なるほど。ちょっとやっぱり私たちも訴えていかないといけないかなって。やっぱり電話相談すごくやっぱり多いので、コンスタントにずっとありますのでね、はい、そうですね、はい、わかりました。それではここで音楽をお聴きいただきましょう。ゼニア先生からのリクエストで、ジャック・ルーシェのプレイバッハプレリュード1。はい、先生、あのこれは、クラシックというかジャズというか。
ジャズです。
はい、ジャズですね。先生、なんか音楽を随分聞かれると。
いや、僕はあの時代的にビートルズの時代ですよね、
はい、
受験の時はヘイジュード、はい、で大学入ったらあのホワイトアルバムで、
はい、
でその後アビーロードがあってレッド・トゥ・ビーがあって、っていうことなんですけど、はい、まあ、同時にジャズも聞き出したと。
その当時から聞いてらっしゃる。
そうです。
あ、そうですか、へえ。 それで今日はこの、まあ、プレッパーハはバッハ、この方はピアニストで、
いやピアノトリオが好きなんですよ。
ジャズの。ああそうなんですね。
ビッグバンドはですね、まあ小さい幼稚園の頃グレン・ミラー物語なんて映画で見たけど、ビッグバンドはちょっと大きすぎるんで、やっぱりね、ピアノとベースとドラムっていうね、シンプルなのがね、バッハにまたぴったり合うんじゃないかなと。
なるほど、ではここで患者会に寄せられた質問にお答えいただければと思います。まあ、自己免疫性肝疾患の質問なんですけれど、まず、やっぱりこれがね、今相談にもすごく多くて、新型コロナについてなんですけども、自己免疫性の肝疾患があるとコロナに感染したら重症化するのでしょうかという質問です。
重症化の要因は高齢と肥満があります、はい、が知られていますけど、はい、自己免疫性肝疾患とか肝疾患があったから、はい、これがあるために重症化したという事例は全世界的に報告されていません、
はい、
ですから自己免疫性肝疾患があるから、はい、かかったら非常に重症化するということはなくて、むしろ、はい、太ってないかなとか、私はやっぱり70過ぎてるなとかいう方を大事にしていただいた方がいいと思います、はい、
なるほど、年齢と頭肥満ですね、はいはい。それから2つ目ですね、自己免疫性の肝疾患でコロナのワクチンを接種しても大丈夫でしょうか、病気自体に何か影響が出ないか、副反応などが心配ですという質問です。
これは全く心配ございません、
はい、
もう最も典型的な自己免疫疾患であるリウマチの疾患でも関しては、もうリウマチ学会がきちんとやってくださいと、はい、全く問題ないと、
打ってくださいということですね、
はい、ステロイドを使っていても問題ございませんと、
はい、
で私もステロイドを使っている方でワクチン接種していただいて特に問題なかった、はい、それでその後4週間経って抗体を測ってみたら、
測ってました
、はい、ちゃんと抗体は上がってます、
先生これまあ、いろんな先生がおっしゃるんですけども、そのステロイド剤を飲んでる患者が、まあ、コロナのワクチンを、まあ、2回接種して、だけれどもなかなか抗体というのは一般の方と比較するとつきにくいというふうに言われるんです。
それは理論的には当然そうですけど、やはり抗体産生が落っこちてくるのは、ステロイドが20、30ミリ、40ミリ使ってる時は多分そうだと思います。
たくさん飲んでる、
はい、だけどほとんどの方は自己免疫性肝炎でも維持量で5ミリ、はい、
そうです、
あるいは10ミリ以下です。このぐらいの量ではほとんど関係ございません、は
い、他の方と同じぐらいの抗体がつくってことを考えていいんですか、っていうふうに先生あれですもんね、測られたん
です。そうです。
ちょっと皆さん聞いてください、これ本当に朗報ですよ。本当にそう思ってる患者が多くて、電話相談でもそういうふうにたくさん皆さんおっしゃってるので、
ちゃんと抗体がつくから大丈夫です。
大丈夫なんですね、よかった、よかったね。それから、まあ、診断と病状についてということで、 AIH の疑いと言われていますが、肝生検をしないと、これは先ほど のお話の中にありましたね、はい、確定診断はできないでしょうかというのは、先ほど先生にお話しいただきました、
はい
はい、肝生検しなくても、ステロイド剤を投与するということで、はい、分かるというふうなことでした。それから、PBC または PSC でかゆみがひどく、これも同じような話です、塗り薬やレミッチ、新しく出た薬ですね、レミッチがあまり効かないという場合、他に何か違法がありますかというのが、
お薬はないんです、
はい、お薬はありませんと先ほどお答えいただいてます、はい、ただし、これから何か新しい薬がもしかして出るかもしれませんよ、はい、ということですね、はい、あと先生が特別に、メントールですかね、なんかスーッとするものを処方してらっしゃるということです、はい、それからストレスや疲労は AIH で再燃してしまう原因になりますか、同様に PBC や PSC でも数値が上がってしまう原因になりますか。
これはですね、免疫機構 はストレスとか疲労に関係するかといったら関係するわけです、
はい、
当然、
はい、
で当然ストレスが溜まってくるときには免疫は抵抗性を増すために活性化しますから、
はいはい、
これは絶対に関係しますけど、ストレスと疲労を測る方法がないんで、
はい、
相関関係を医学的には認められてない、
はい、
だけどこれは当然ですね。要するに非常に疲れたときに風邪をひいて重症化するのは皆さん分かるし、
はい、
具合が悪いときいわゆるもうものすごい疲れて、体がぐったりしてるときに風邪をひくと肺炎になるってことは、まあ、皆さん当然お分かりになってると思うんで、当然関係します。
で
やっぱりストレスが多いときに、毎月測ってると、
はい、
例えば若い方で自己免疫性の肝炎の方で、大学受験の時にちょっと悪くなると、でみんなはね薬忘れてんじゃないなんて言うけど、それはストレスですよね。やっぱりだから上がると思います、
はい、
ただそのじゃあストレスをどうやって評価してるのとか、はい、それはアンケートとかなんかありますけど数値ではなかなか出ないですよ ね、
そうですね。
で疲労度も難しいですよ ね、
う
ん、
すね。
だからそれをその直接的に医学的に示してくれって言うと難しいけど、
はい、
まあ、一般的に疲れたりなんかした時に風邪をひいても具合は悪くなるよね、じゃあ同じだよね、だから関係しないことはないと思います。だから規則正しい生活をしたり、一応病気を治療しながら、生活してるんだっていうことを考えれば、
はい、
ストレスをため込まない、
はい、
疲労しないように、疲労した場合には早めに、休みを取って回復するっていうことは、はい、病気を見ていく上でも大事だと私は思ってます。
なるほど、結構難しいかもしれないけど、まあお仕事なんかされてるとねやっぱり、ちょっと難しいかもしれませんけど、まあそれを意識して生活していこうってことですね。はい、それから食事についてですね、これ最後の質問になります。 PBC や PSC では胆汁うっ滞があるので脂質を制限した方がいいですか？AIH も含め食生活の注意点を教えてください。
まずですね、まあ、肝硬変になってる場合とそうじゃない場合で栄養の取り方は全然違います。
で、
まあ、通常今肝硬変になってるのは自己免疫性肝炎でも原発性胆汁性胆管炎でも少ないと思うんで、一般的に外来に通院されていて肝硬変に至らない場合はですね、はい、まあ、胆汁体はそれほど強くないから、まあ、脂質を むちゃくちゃに制限する必要はないです、
はい、
ただし、
はい、
ここで大事なのは、タンパクの摂取です。
タンパクを取ること。
そうです、
はい、
肝臓と筋肉は実は お友達の臓器です、
はい、
で肝臓は物を食べてない時の栄養を補強するためにグリコゲンを蓄積している。
はい、
まあ、江崎グリコ一粒で300メートルですから、はいはい、あれで300メートルですよね、はい、でだけどあれ12時間ぐらいしか持たないんですで肝臓の糖分はその間でなくなっちゃうんです、
はいはい、
でなくなった時にどうなるかっていうと、まあ、うんとひどくなれば脂肪を燃やすんですが、最初は筋肉から糖分を補給します、
筋肉から糖分を補給する、
はい、これはアラニンサイクル、コリーサイクルって言うんですけど、
はい、
その時に関係する酵素が GOT なんですね。
あ、そうなんですね、
はい、それで
関係がある
だから、うん、肝臓と筋肉はお友達臓器です、
はい、
だからタンパクを良質のタンパクを肝臓に十分与えることが、
はい、
肝臓が作るタンパク合成にも必要なんで、
はい、
非常に大事です。ただし肝硬変になると
あんまり、
そうです、タンパクは炭水化物に脂質と違って、窒素を含んでるんで、
はい、
アンモニアを排出しなきゃいけないんです、
はい、
尿素サイクルをやんなきゃいけないんですけど、はい、これは肝臓がやってるんで、肝臓が悪くなるとタンパクを取りすぎるとアンモニアが上がってしまう、このアンモニアの解毒は肝臓と同時に筋肉がやっぱりやってるんです、
はい、
で筋肉が減ってくるとアンモニアの代謝が悪くなるんで、肝臓が悪くなった時には筋肉を維持しなきゃいけない、
はい、
じゃあどうするかというと肝臓にはあまり入らなくて筋肉に直接入る分子酸アミノ酸をうまく取っていく、
あ、はい、
まあ、一般的なプロテインというか筋力増強ってサプリメントで売ってるのはほとんどが分子酸アミノ酸でバリンロイシンイソロシンを含んでる
BCAA、
そうですね、これを取っていけばいい、
はい、
だから BCA を取るような形で良質のタンパク、まあ、豆腐でもいいですよね、
はい、
大豆納豆でもいいでしょう、
はい、
肝臓が悪い場合には良質のタンパクを取って、
はい、
決してカロリーを取りすぎて脂肪肝にならないように注意することが非常に大事だと思います。
わかりました、はい、 まあ、BCA は割とあの肝臓の、まあ、患者にとっては、比較的なんでしょうポピュラーというか、そうですね、皆さん、はい、あのよく取られたりとかしてるので、そうですね、あの状態によってやっぱり栄養を取るべき栄養がちょっと違ってくるということですね。
そうです、肝臓が運動悪い場合と何でもない場合ではやっぱり違います。
うそうですね、はい、それがやっぱりちょっと重要かなと思います。はい、では最後に番組をお聞きの皆様にメッセージをお願いいたします。
まあ、あの今日お話した自己免疫性肝疾患というのは、まあ、最近診断が多くと言われてもやはり日本で3万人とか、
はい、
まあ、PBC はもう5万人ぐらいになってるかもしれませんけど、はい、PSC は1万人ぐらいはいないと思いますね、で少ないんで、まあ、あの検診で GOT、GPT が悪いとかって言われて、まあ、思い当たる原因がない、特に今は新型肝炎とか B 型肝炎とかウイルス肝炎はもうきちんとそのいわゆる検診でもチェックできてるんで、でまあお酒は自分ですぐ分かると思いますし、そういうことがなければですね、やはりきちんと診断する専門病院を受診して、PSC を除けばね、2つの自己免疫性疾患は今は治療が非常に完結してきて予後が非常に良くなってますから、きちんと診断してきちんと治療することが非常に大事だということを、ご理解いただいてですね、まあ、きちんと治療すれば病気のない方と同じ生命予後が得られるということも日本で分かってますから、そういう形で健康で楽しい生活をしていただいて、コロナにかからないようにしていただきたいと思います。
はい、分かりました。ありがとうございました。今回は自己免疫性肝疾患とは何ですかと題してお送りしました。ゲストは赤坂山王メディカルセンター院長ゼニア幹夫先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さてここからは映画のコーナーです。今回ご紹介したい映画は、9月3日公開の、これはギリシャの映画なんですけれども、テーラー人生の仕立て屋というタイトルの映画です。まあ、ギリシャ国内でですね非常に高く評価されていて、この映画も賞をたくさん取っている映画なんですけれども、映像が非常に美しくてですね、まあ、主人公 の紳士服の仕立て屋さんの話なんですけども、ニコスという男性の話なんですが、まあ、非常に寡黙で、映画全編を通して非常にその、まあ、本人もセリフもちろん少ないんですけれども、登場人物全てがセリフが最小限な感じで、映像とそれから音で表現されているといったような映画、とても美しい映画です。まあ、簡単にお話を申し上げますと、アテネで、長いこと30年以上ですね、高級スーツの仕立て屋さんを、お父さんと一緒に営んでいて、不況で、銀行にお店が差し押さえられてしまって、まあ、崖っぷちの状態になるんですけれども、彼は一人でですね、ちょっと屋台のようなものを作って、そこに紳士服 のスーツをぶら下げてですね、で布地を持って、で、まあ、仕立て屋さんをこう移動式の屋台でやり始めると、そこから、まあ、いろんなドラマが始まっていくというような内容なんですけれども、なんていうんですかね、元気が出るというような映画をここでは紹介してるんですけれど、まあ、元気が出るというよりは、癒されるという映画です。9月3日公開になります。ぜひ皆さんご覧ください。
大人のラジオ。
C 型肝炎のない明日へ。自分は C 型肝炎だけど肝臓の検査値が安定しているから放っておいても大丈夫、そう思っていませんか？検査値が正常でも肝硬変、肝臓がんへ進展する場合があります。今は飲み薬のみで治癒を目指せる時代、まずは専門のお医者さんに見てもらいましょう。 C 型肝炎に関するお問い合わせはフリーダイヤル 0120-25-1874 または C 型肝炎のない明日へで検索。ギリアド。
アッビはおよそ130年にわたり医薬品開発に注力してきた企業の歴史と創薬の実績を受け継ぐと同時に、新たな時代の要請に応えるべく誕生したバイオ医薬品企業です。これからも様々な疾患を抱えておられる方々の生活の質の向上に貢献すべく邁進いたします。患者さんの笑顔に貢献するを目指す私たちの大いなる可能性にご期待いただくとともに、一層のご指導を賜りますようお願い申し上げます。
大人のための大人のラジオ。
今回の大人のラジオはいかがでしたでしょうか。自己免疫の肝炎について、ゼニア先生にお話を伺いました。久しぶりに肝臓の自己免疫疾患について詳しくお話を伺いましたので、お聞きいただけた方も、あ、そういう状況になってるんだというふうに思われて、ちょっとびっくりした方もいらっしゃったかもしれません。新しい発見もあったかもしれません。番組では疑問質問ご意見ご感想をお待ちしています。宛先です。郵便の方は郵便番号 105-8565 ラジオ日経大人のラジオ係まで、あるいはラジオ日経大人のラジオの番組ホームページからの投稿もお待ちしています。それではお時間となりました。ご案内は私米澤敦子でした。次回の放送まで、さようなら。
この番組はギリアドサイエンシーズ株式会社、アッピー合同会社ほか各社の提供でお送りしました。